武田鉄矢、今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香奈です。
アニミズム、あらゆるものに魂が宿っているという考え方。この本、物も石も死者も生きている世界の民から人類学者が教わったこと、奥野克美さんで秋書房。なんでこの本を手に取る気になったかはちょっと横に置いておきますね、
はい、
とにかくこの本と目が合いまして、腰帯の宣伝文句がすごいんでございますね。息苦しいこの世界からの出口はある。そして、赤文字で、人間が世界の主人をやめたとき、動物も物も死者との対話が始まる、
うん、
人間が世界の主人を辞めた時、これがね、ぐらっときたんでございますね、
はい、
世界の主人である地震、それが揺らいでおります。私の場合は加齢でございますね。やっぱり年を取りますと、自分が世界全体の主人ではなくて脇役ではないかと、そう思う日があります。で、はい、世界もそうでございまして、新型コロナによりまして、最高権力者がその座から降りたわけですから、彼らは主人公ではなかったわけですよ、
はい、
日本の主人公でもなければアメリカの主人公でもない。それから医療のお医者さんたちは、これも特にあの1月の中ぐらいは暗かったですね。マスクしたお医者さんが出てきてね、うん、医療は壊滅状態ですね、
はい、
お医者さんが医療は死にましたって言ってるようなもんでございますんで、聞いておりましたよ。かな、そうでもなかったら暗くなるだろう。
いや、医療関係の方、本当大変だと思いますよ。
大変だと、思いますけど、お医者さんだけは元気に喋ってほしかったな。
本当大変なんでしょう。
あなた、余命何ヶ月よ、ですよって言って、その後、私、あと一週間で死にますってお医者さんから言われたような、そんな時期にこの本と目が合いますと、
はい、
自分が、その主人公であることをやめたとき、出口が見えてくるんだと。で、この方がですね、金さん、この奥野さんが不思議なところから話し始めてるんです。プロローグでございますけども、一番最初の章に置いたのが、片付けコンサルタントの近藤麻理恵さん。なんとすごいことに1000万部の売り上げ、
はい、
断捨離
読みました、私も
当時。あ、本当に、
はい、
これがですね、皆さん、これ心して聞いてくださいよ。物を整理するという、そのこの断捨離のやり方、ハウツーですね。これがなんとアメリカでも評判を呼びまして、アメリカから始まって全世界に片付けの方法、ハウツー片付けで、彼女の近藤さんの断捨離が大評判を呼んでるという、
はい、
すごいもんですな、うん、で、この方がなぜ受けたかを考えましょうと、この人類学者の博士がおっしゃっておりまして、
はい、
この方は断捨離のジャッジが世界の人を引きつけた、そのジャッジの仕方というのが何かというと、ときめきだそうで、
はい、
あ、知ってるんだ、
覚えてます。
彼女曰くでありますが、ときめかないけど捨てられないものに対して、その本当の役割を考えてあげること、すると意外なほど多くのものはすでに役目を終えていることに気づくと。だから押し入れ、タンスなどを、その必要もないのにそこに置いとくことは、物を牢獄や離れ小島に閉じ込めているという気持ちで見つめてあげてくださいと、
はい、
だからちゃんと別れるときは物と別れないとダメですよっていう、この物に対する感情移入が受けたんだってな、
はい、
そして彼女は整理整頓の術に関して、畳む、 T シャツ1枚でもそうですが、畳むという収納は、衣服を畳む手が衣服にエネルギーを与える、
うん、
畳むとは愛情を衣服に伝える手段だと説く、
うん、
この近藤麻理恵さんの考え方に、この人類学者の奥野さんが、これぞアニミズムって言ってるんです。
あ、そこにつながるんですか。
そうなの。これがね、俺うまいなと思ったのよ。こういう発想って日本人独特の発想で、 全世界はそのことを今まで笑ってたんだけど、最近日本の考え方が受けるようになっていますよっていうことなんですよ、
はい、
この奥野さんがおっしゃるのは、この物に魂がある、だから魂と接するように接しましょうというこんまりさんの考え方というのが、アメリカのような消費文化の激しいところでも注目を集めて、そっと考えてみると、そういう意味でトイストーリーって受けたんだなと思って。
トイストーリーに行きますか。
ああ、
はあ、そうか。
人間が見てないとこであのお人形たちが生き物のように会話してて、彼らは愛すべき主人から捨てられることが悲しいのだという、これは実は日本の持っているアニミズムの影響がアメリカに移ったのではないかっていう。
はい。
もう一回説明します。アニミズムとは、生物あるいは無機物を問わず、心あるいは霊魂が宿っているという、この、心霊主義、霊主義なんですよね。
はい、
アニミズムっていう考え方が、日本は、これも先に言っちゃうけど、かなさん、縄文時代からあるのではないか。
縄文に行きますか。
うん、縄文に行く。
はあ。
かなさんが、縄文に行くんですかと言いましたけど、
はい、
カナさんまだ気づかないか、
え、
鬼滅の刃ってこの縄文のアニミズムだよ。
え、
あそこの中に宿っているものは縄文だよ。
え、わかんない。
あ、時間いっぱいになってしまいましたですねこの続きまたお聞きくださいね。明日のまな板の上で。
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
番組が始まる前に話しておりました、香菜さんが、え、本当に本当にを連発しておりますがアニミズム、あらゆるものに魂があるんだと、心があるんだという、それそういう信仰考え方なんでありますが、
はいはい、
このアニミズムからアニメが生まれるわけで、アニメーション、あの、描いた絵が動くわけだから、
あ、霊が宿って動く。
霊が宿っている。
ああ、そうなんだ。
うん。ちょっと今日は脱線するか。あんた、釜成信仰って知ってるか。
釜成信仰。
釜成神社ってのは岡山だったかな。
知りません。
あるんだけど。
はい。
あの、日本人の発想の中で、釜も生きてるんだよ。
お釜？
お釜。
はあ。
はあ。
生きてる。
生きてるん。それで、時々、うなるん。釜成っつって、火もつけてないのに、って言いながら。
はい、
釜が鳴る、
はい、
それで釜に霊が取り付いたと、アニミズム、
うん、
霊が取り付いてるんで、釜に取り付いた霊を払わなきゃならない、うん、それでそのお払いをやってもらうわけ、
はい、
その時の儀式が変わってて、なんでそうなったか分かんないけど、呼んだ神主さんが女の格好するんだよ、
う
ん、それでお払いをやるんだ、うん、だから男の人が女のなりをして巫女のふりをするんで、釜っていう。
本当に？
そうだよ。
それ絶対本当ですか？
そうだよ。確かそうだった
と思う。そうなんですか？
お釜っていうのはそっから始まったん
だ。そっから？
うん。
うっそ。
で、正当な宗教の方でもあるんだ。それはあの釜成神事って言って、あのお釜が未来を予測するんで、それを聞くってのもあるんだけど、その一一方の族的な流れの中で、うなる釜を沈めるために男性が女性の巫女の格好をして沈めたっていうんで、お釜さん、お釜っていう。
本当に、
うん、
は
ー、もう至る所にこのアニミズムが点々とあるわけ、
はい、
だからあのロボット信仰ってそうじゃん。
え、
日本人ってロボットを人間のように作りたがるじゃん。
うん、
彼に魂があるっていう、
はい、
もう一つ日本にある古くから続くアニミズム、これがカナさん供養碑ですよ。考えたら外国の人びっくりするよな。
供養碑？
物です。ただの物なんですけども、うん、その物に魂が宿ってるとして、使い終わったら供養、お葬式をやる、う
ん、ええ、
この物のお葬式という意味合いで供養碑建てるんですが、これがすごい。針、人形、
はい、
京都では扇、
はあ、
日本全国筆、
はあ、
包丁、
うん、
それからお蚕さん、
は
あ、蚕、それから その他にも牛、馬から警察犬なんかの犬、うん、猫、鮭、鮎、フグ、豚、
は
あ、全部供養費がある。
外国にはそういうのないのかな。
おめえ見たことあるか、おめえ、アメリカでも針供養やってるとこ見たことあるか、おめ
え。どうだ、ないのか。
うん、黒人や白人の人がずらーっとなんで豆腐に針刺してさ。
まあアメリカだとなんかもういらなくなったものはすぐフリーマーケットでガレージセールしちゃったりとか、うん、そんな感じのイメージかな。
人形もないだろうし、扇供養なんてな、京都に今でもあるらしいけど、扇を供養するんだで、なんか筆供養は知ってるよな、
はい、
ゴミとして捨てられないわけだ、
はい、
でなぜ供養するかというと、使ったものを弔い悼むんでございますね。で供養碑を建てるんでありますが、それは死への入り口であるとともに出口、死で送り出してまた帰ってこいよという。でそれが鮎とか鮭とか、
はい、
うなぎとか、
はい、
うなぎ屋さんがやる。それはさばいてうなぎを食わせるんでありますが、はい、でもまた帰ってこいよっていうんで供養碑を建てる。日本のアニミズムの中にあるのは、死で去っていってもまた帰ってくる、そのことを願うモニュメントが供養碑なんであります、
はい、
日本人の心理というのはこんな風にして、行ったら帰ってくるっていうことを宗教にしたわけ、
うん、
で中国経由で仏教が入ってくる、
はい、
ところが仏教が入ってきてもリメイクしちゃった、
うん、
それが浄土宗だよ。
ほ
ー、浄土真宗だよ、
はい、
王冠だもんな。死んだ人は帰ってくる。生命というのは無限のループの上を往還するっていう、親鸞なんかも言っておりますが、生きて帰りし命、うん、そういう生命観なんでありますな、うん、これに対して西洋はと言いますと、死は出口なんです、
うん、
でも仏教をちょこまか舐めるようになっちゃったの、
はい、
それでできた映画がゴースト、ニューヨークの幻だよ。
はい、デミムーア。
うん、お前見た？
見ましたよ。
変でしょあれ。
変？
死んだ後、男がどこにも行かないで彼女のそばにずっといるじゃない。
で一緒になんか陶器作っちゃったりとかするよね。
かな、巧妙でしょ、陶器作ってたろ。
はい。
日本だよ。
え、ろくろ回してましたよ。
そうそうそう。だから日本を匂わせて、アメリカの思想ではないが。
え、本当に？うん、
死者は一遍に遠くへ行ったりしない、そばに何日間かいて、
うーん、
だからあれゴーストは相当日本の影響を受けてる。死というものが決定的な意味にはならない。この続きまた明日のモナイタの上で。
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
昨日は日本の独特のアニミズムですね、王冠思想、その死というのは行くんだけども、でもその死から今度は生まれるという出口になって、この世にまた戻ってくるという、仏教がやってきても死にっぱなしを認めない、去った命は戻ってくるんだ、
はい、
そういう発想でございます、
はい、
キリスト教の考え方は人生は一回であり、どこまでも人間がこの世界を神から託されているという、
うん、
人間だけが神から託された先民であるという、
はい、
そういう解釈でありまして、日本はそうじゃないんです、
うん、
日本は別に選ばれてないんです、うん、この辺が面白いと思う。
日本は？
日本は何だと思う？
なんだ、選ばれてない、
うん、
どういう見方だじゃあ。
え？日本の見方？
はい、
日本の見方はあれだよ、三千草木失戒仏性だよ。
え？
三千草木失戒仏性。
え？
三千草木、山川草木、
はい、
全部に仏が宿っているっていう、三千草木失戒仏性。
へえ。
へえって言われても困るよな。そんなの。へえか。ここまではかなり笑い話でいいんだけど、この三千草木失戒仏性、全てのものに霊が宿っているというアニメ的な考え方、アニメの世界そうだよね。アニメの世界はあんたアンパンがあんた空飛んだりなんかしてなあ、正義のために戦ったりするんだからさ、アンパンでさえも もうなんかスーパーマンでもスパイダーマンでもなくてアンパンマンですから日本は、
はい、
物が戦うんですから人間を守ってくれるんです。でこういうことの先っぽの方にあるのが例の2009年公開のザ・コーブなんです。これアカデミー賞受賞してあの世界で大騒ぎになりましたよね。
何でしたっけ、
覚えてないか。
何でした
っけ。紀伊半島南端大志町という小さな漁業の町がありまして、これイルカを入江に、英語で言うとザ・コーブ、
はい、
入江に追い込んでイルカ漁なんですけど、イルカ漁というよりも、あのご本人たちはクジラだとおっしゃってるんですね。ミニミニのクジラを取って食べてるんでありますけども、
はい、
このクジラ漁を外国の人、特に反捕鯨国の人が見まして、なんて残酷なということで大志町に潜り込んでフィルムを回して大問題作、うん、ザ・コーブ血まみれの海っていうんで、はい、極悪の映画を、でこれアカデミー賞で賞を受けましたよね。
そうでしたっけ。
そうだよ。だから嫌なんだ日本人はって言われたの、私まだ屈辱として覚えております。
アカデミー取りましたっけ。
アカデミー賞のドキュメンタリー賞を取りましたよ。確か。それでカナさん忘れていると思うんだけど、はい、その時に大使長の人がおろおろと反論しないの。
そうでしたっけ。
ポカーンとしてらっしゃる。でキャメラ回してるのをご存知なのよ大使長の人は、
うんうんうん、
でも撮りたければどうぞっていう感じで何をやってるんだなんて言う人いないの、
うん、
外国の人が来てキャメラ回してるとこ見ても皆さんご挨拶なさってウェルカムなんですよ。これは大使長の人はなぜそれが非難に値するかわからないんです、
うん、
で反捕鯨団体の人は何をおっしゃったかというと、クジラ、イルカ、これは賢い知能を持つ哺乳類で、その賢さゆえに絶対に殺すべきではない。これクジラもそうでしょ、
うん、
シーシェパードっていうのが散々嫌がらせやって、
はい、
薬品をぶっかけたりしてましたよね調査捕鯨なんかでね、日本怒ってやめちゃいましたね、反撃してこないと分かると喧嘩ふっかけてくる人っているよな。なんかシーシェパードってそんな感じです。で日本の考え方っていうのはそうなんですけど、かなここなんだよ。大使長の人もおそらくそういう気持ちだったろうと思いますが、知能の高さで生き物にランクをつけるっていうのは、
はい、
いいことではない。生き物っていうのを知能で順番に並べてはいけない、知能を基準にすべきではない。これを基準にしてしまうと日本の何かが全て崩れてしまって、それを言葉で言えないんです。その言葉で言えないのがかなアニミズムなんですよ。
はい。
大使長の人は何を思ってるかっていうと、それはクジラ、イルカも人間と同じ生き物であるっていうことをちゃんと知ってらっしゃる。いや、それどこじゃないんです。大使長ではクジラ、イルカを神と見るんですよ、
うん、
だから神社に建て祀ってあるのね、クジラっていうのは、
はい、
で供養碑が大使町にはいくつもあるんです。そしてクジラ、イルカの命は大使町を潤す命なんですよ、うん、人々は殺して食うことによってクジラ、イルカをあの世に送り、またここに来てほしいと願う、そのために供養碑を建てる、うん、ここに生きて送って戻ってこいっていう願いがあるわけでありまして、
はい、
クジラ、イルカは大使町では神の座を占めているんであります、
うん、
この違いがやっぱりあの誤解される元なんでありますよね、うん、だから供養碑を中心に逆に大使町を見直すっていうドキュメンタリーができたんですよ。そしたらザ・コーブの人たち何も言わなくなったんですが、まあ日本人がある意味でお嫌いなヨーロッパ人なんでしょうね。こんな風にして日本人のアニミズムっていうのが非常に説明しにくいというのが根底にあるのではないだろうかと。この続きまた明日のモノネタの上で。
武田鉄矢今朝の三枚おろし、
おはようございます、武田哲也です。
おはようございます、水谷佳奈です。
これカナから出された宿題です。繰り返し言いますが、はい、鬼滅の刃はなぜヒットするのですかと問われまして、そのヒットの原因を探れということでいろいろ考えたんですが、その時に思い当たったのが縄文なんですよ、
はい、
縄文時代から続く日本人の感性、アニミズム、さまざまなものに心があるんだ、魂があるんだという考え方。鬼滅の刃で炭治郎が鬼滅隊に入るじゃん、
はい、
入る時剣の相手は誰だか覚えてる？
え？誰？
炭治郎の剣を強くした。
わかんない。
先生から宿題出されるよね、
はい、
この岩を真っ二つに叩き割ったら合格だ。それで彼、巨大な石を真っ二つにするために飛び上がってたじゃん。
石か、あ、うん、はい、
うん、
はい、それがつまり
縄文だよ。
縄文
は岩に魂があるんだよ。
はあ、
ほうじゃねえよ。
こういうこと。
どこ行ったってしめ縄が巻いてあるじゃない。
はいはいはい、はい、
神だよ、
はい、
岩が神になるっていう。
はあ、縄文か、岩。
うん、
へえ。
縄文ってどこで見つかったか知ってる？
どこ？
うん、
どこ？貝塚とかじゃない？
えらいえらい、思い出した。
大森か。
そうですそうです。
モースさんが発見したん
です。そう、ああ、よく覚えてる。エドワード S モースという海洋生物学者で、東京大学、明治の頃は帝大と言っておりましたが、この人赴任して新橋から横浜へ列車が通ったんで乗ってて、その時に異様な堆積物を見て、あれはなんだっつんで大森商店街のところ、昔は乗っ払だったんでしょうな、海岸線になった、あそこを降りて貝塚を発見する、
はい、
江戸大森海岸に貝殻の大量堆積、これを発見。これが明治10年、1877年6月のことっていうから、田原坂の戦いやってた頃に発見したんですな。で、この人はこっから貝塚を掘るんでございます、
はい、
そしたら貝殻と一緒にとんでもないものが出てきた。
なんだ？
縄文土器が出てきた。
ほうほうほう、はい、
それもバラッバラに壊れてるんだ、うん、でその土器も見たら細かい網目が入ってるんですよ。紐の模様がついている。それを英語で名付けて日本語に直すときに縄文土器っていう名称。こっから日本には独特の石器時代、世界に類例を見ない縄文という時代があったのではないかと調べますとですね、面白いことにかな、びっくりするようなものがその大森貝塚から見つかったんですよ。
何でしょう？
人骨。
はい、
人骨がゴミ捨て場の貝殻の中から。それでこの発見が日本人に大ショックを与える。
え、なんで人骨があっちゃいけないんですか？
食った。
モ
ースさんの推測だけど、縄文時代人間を食ってたんじゃないかっていう。
そうなんだ。
うん、それでだ。それで日本人はものすごくショックを受けて、
はい、
そのような野蛮な時代があったんだということで、学校の教科書にする時もケムクジャラの縄文人という、
うん、
あの手の描き方になっちゃったわけですよ。
え、そうなんですか？
原始人だから仕方ねえよなって、食い物なかったら人間食っちゃうんだっていう、
はあ、
で弥生から文明は始まったということで教えたわけだ、
うんうんうん、
ところがな、つい最近です、1970年のこと、とんでもない人が出てきたん。
1970年に？
うん、
はい、
何が出てきたかっていうと、まあ日本各地で縄文の土器なんかが見つかる。相変わらず土器が出てくる、
うん、
それでその土器をくっつけてたら火炎土器、ああいう土器が、その火炎土器を見つめて仰天した芸術家が出てくる。この人が叫んだ。爆発だ。
岡本太郎さん。
いや、本当こう言っちゃごめんなさいね、先生方、はい、申し訳ないけど冷たく言いますけど、縄文を発見したのは岡本太郎さんなんですよ。 この人が縄文人が持ってるセンスがただもんじゃないって。ピカソだって褒めてくれるよって言ったの。縄文土器とか、それから、ほら、あの、例の、遮光土器。目を、巨大な目をした土偶。それがバラバラに割れて、動物の骨の間から、人骨も一緒に出てくる。
はい、
人間食った食わない横に置いといて、岡本さんは、縄文には飛び抜けた芸術センスがある。すっごい感性を持っている。ほんで、この岡本太郎さんが縄文を真似し始めた。
はい。
70年。この人が振り仰ぐような縄文土器を作りたいっつって、あの万博会場のあそこののっぱらに、太陽の塔という縄文デザインを。
はい。
これが各国から評判がいいんですよ。すごいすごいって。そんで、かなさん、縄文にまた、注目が、
はい、
でプラスなんだけども、どんどん縄文の遺跡が見つかるようになるわけ、
うん、
そうするととんでもないことがまた待ってるんであります。
なんだ
これは。明日お話したいと思います。この続きまた明日のまな板の上で。
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香奈です。
岡本太郎は縄文は非常に優れた美的世界を持っていたって言い始めて、そういう岡本太郎の個人的興奮によって縄文を探るという古代学が始まるんですね、うん、
はい。
で、縄文の遺跡が日本のあっちこっちから見つかるんである、
はい。
これはまあ、岡本さんが亡くなった後に発見されたらしいんですが、北海道伊達市北小金貝塚っていう貝塚がありまして、
はい、
ここも貝塚なんですよ、
うん、
ここはホタテ貝、なんとそのホタテの貝殻を捨てたエリアが 30×80m。
あ、広いですね、
うん、そこにびっしり白いホタテ貝が敷き詰めてあるんだって。
はい。
その中から土器、動物の骨、さらに人骨も発見されたという。これは大森貝塚と同系の縄文遺跡で、
うん、
そこで一つ考え方が出たのは、ゴミ捨て場じゃないんじゃないか。ここはもしかすると祈りの場所だったのかもしれない。遮光土器ってわかるよね。
はい。あの目が、なんか膨らんでるような、
目が真一文字で、
はいはい、
それで冠みたいなの、アンテナみたいなのつけてます、
はい、
耳がやったらでっかいの分かる、
で
体中にこう渦巻きがあるという、う
ん、はい、
あの縄文土偶がバラバラで出てくる、
うん、
でそれは祈りのためにわざと壊したんじゃないか、で人骨が出てくるのは食べたんじゃなくて祈りのために埋葬した骨ではないかっていう、はい、ゴミ捨て場から祈りの場ですから、そうなると180度考え方が変わるわけで、うん、でかなさんにからの宿題に引っ掛けるんですが、縄文土偶はバラバラに壊されてないやつもあるんですよ、
うんうん
うん、だけど大概この貝塚から出てくるやつはバラバラに壊されてる、
はい。
縄文土偶はだいたい像が浮かびますよね、
はい、
胸のあたりに渦巻きとかあって、顔にもあるよね渦巻きが、うん、それと耳がやたらでかい、
うん、
これがね最近の研究でイヤリングをしてたらしいの、男女とも。
ほう。それで耳がでかい。
耳がでかい。でそれもあの耳に穴を開けてぶら下げるっていうイヤリング体型もあるんですけど、ヘッドホン体型。
ああ、なんかヘッドホンみたいなのありますよね、
うん。ヘッドホンみたいなでかいやつを貝殻で作って耳にはめてたっていう。
貝殻か。
あ、祈るときに。
はい。
そして、顔にこう、文字が走ってるでしょ、うん、こう、線が、うん、とか、渦巻きが、
うん。
あれ、入れ墨じゃないかっていう説が。そうすると、
はい、
もうかなも気づいたよね。
え？
イヤリング、
うん、
顔に妙な入れ墨、
はい、
中にはですね額あたりにわざと傷を作って顔の飾りとしたという。
ああ。
誰と重なった？
炭治郎？
炭治郎なんです。彼イヤリングしてるよね。
イヤリングしてます。
そして左の額だっけ、はい、火傷の跡があるね、
はい、
縄文的なんですよ。
おー、そうつながってくるんだ、うん、
そしてあの炭治郎の敵であるあの鬼たち、
はい、
あれすごい不思議な左右非対称の入れ墨をしてるよね、
はい、
つまり鬼滅の世界っていうのは縄文的世界なのではないだろうかと。それを近頃の子は飛びついているのではないかと。
縄文を感じてるんですかね。
そう、遺伝子の中でね。そうやって考えると去年から今年にかけてのバカあたり、
はい、
分かるような気もするよね。
DNA の中にこう流れてるんですね、
うん、どうも日本人の血の中にそういう縄文の興奮っていうのが宿っているという。この縄文の興奮っていうとまたちょっとね分かりにくいだろうから、
はい、
宮沢賢治の童話、
はい、
あれがいわゆる縄文のときめきの童話家ではないかという。
え、分かんない。
あの獅子踊りの始まりって知ってる？
宮沢賢治のですか、うんうん、あ、それ読んだことないです。
賢治という人だったかなという人がいる。でこの方が温泉で痛めた膝を治療するために山道をたどって、奇獣だ、奇獣が山道を行く、腰を下ろして休んでる草むらに手ぬぐいを忘れる。手ぬぐいを奇獣が取りに帰ると、手ぬぐいを囲んで鹿たちがぐるぐる回ってるわけです。その手ぬぐいが不思議でならず、そのぐるぐる回ってる鹿を奇獣が目撃するという物語なんですが、見ているうちに奇獣はいつの間にか鹿に魂を吸い込まれ、自分が鹿になったような感覚を覚えるんです、うん、自分が自分でないような自我という境界線を忘れて鹿と一緒に踊り出してしまう。彼が飛び出した瞬間に鹿は驚いて去っていって、奇獣は人間の魂に戻ってくるんですけども、もしかするとそのまま踊り続けていたら奇獣は人間であることを忘れて鹿になったのではないかっていう、こういう人間と動物の境を消してしまうっていう童話が賢治の童話の中にたくさんある、
はい、
これこそが実は縄文の祈りだったのではないだろうか、はい、アニミズム、来週も追ってみたいと思います。この続きまた来週のまな板の上で。